島信彦のエネルギッシュトーク。
こんばんは、島信彦です。
こんばんは、安田裕子です。
毎週この時間にお送りしている島信彦のエネルギッシュトーク。人生のさまざまな場面を夢や志を持ってエネルギッシュに生きている方々に、その人の人生の軌跡、生きる情熱、人生観、こういったことを伺っていく番組です。
今晩のお客様は古代出雲王国研究会会長の唐尾誠二さんです。
僕もね、
はい、
出雲大社とかね、島根鳥取っていうのは結構行くんですけども、はい、まあそこ行くとね、昔の神話とかね、そういうのいっぱいあるわけですよね、
はい、
でもそういうつながりがもう一つよく分からなくて、
はい、
神話ってのはどうやってできてきて、日本ってどうやって作られたのかなっていうのがよく分からなかったわけですね、
はい、
だけどこの太郎さんの書いた本読むとね、そこら辺がね、生き生きと描かれててね、
はい、
あ、面白いなと、この人に一回ね、出雲のね話を聞いてみたいなということでですね、
はい、
今日お呼びしたという次第です。
はい、早速インタビューの模様をお聞きいただきましょう。
出雲といえば出雲大社で、はい、古事記が、今年、編纂されて1300年になると、
はいはい、
で、まあ、出雲の方行くといろんな稲葉の白うさぎとかね、うん、大和の王子を退治した話とかですね、はい、いろんなこう神話みたいなたくさんありますよね、
はい、
そもそもですね、
はい、
これにご興味を持たれた理由ってのは何なんですか？
もともと歴史は好きだったんですけども、学校で習う歴史は奈良時代から過去っていうのはもう、
ね、
いわゆるその、古墳時代、あるいは弥生城までこう行くわけ で、その奈良以前の人間の生活ってあんまりないんです ね、教えられないです、そういう気持ちがあった中で、たまたまですね、今から、7年前ですか、
はい、
大山のスキー場、それ の、 まあその再建をするということにたまたまなりまして、で、スキー人口って今どんどん減ってるんです。
そうですね。
ですから現在の状態でいった場合には将来的にはもうおそらくダメになるだろう。
そうか。
となるとその冬のシーズンだけではなくて、山ではグリーンシーズンっていうんですけども、そのシーズンにもなんとかそのお客様に来てもらおうということも考えたわけです、でそのためにはまず山をもう一遍見直そうということで、あの山をこうありとあらゆるジャンルで、もう一回検討したんですね。
ああ、そうか。
他の地域に比べてもここだけオンリーワンというのがなかったんです、でじゃあ文化どうなんだということで調べたら、大仙寺というお寺とそれから大神山神社という神社がありまして、お寺は分かるんですね、文字が入ってますから、ところが神社がよく分かんない、それで、神社に来まして宮司さんに聞きましたら、この神社一体どういう神社なんですかと、そしたらその日本始まりの場所だとこう来たわけです。
いきなり
ね。いきなり、
はい、
それで冗談だと思ったんですよ、最初は、そしたら真顔なもので、どういうことですかと聞きましたら、神義資料という書物の中にそれが書いてあるんだと、で神義資料ってじゃあ何なんだと、で調べましたら、これは水戸国津国が、大日本史という、歴史ものを、編纂するように命じて、その、これ完成したのは明治入ってからなんですけども、神社関係のいろんな資料、研究資料、それを集めたものがどうも神義資料らしいんですよ。でその中にその、佐姫山の城というのがありましてね、佐姫山っていうのは三瓶山ってことなんですけども、その中のその一部にその大山のてっぺんで、大国主の御事が、奥さんであるすせり姫だとか、スクナビコナの御事らを伴って、
大国主の御事ってよく袋を担いでやる人ですよね。
彼がその日本で最初の国見をしたと、大山のてっぺんで、
はいはい、
国見っていうことはこれ国会なんですね、簡単に言うと、
国を全体こう見渡したわけですね。
その場所なんだということが、書いてあると。
なるほど。
神社が言う話ですよ、でこれすごいじゃないかと、だって日本最初の国会ですから。
ただその出雲っていうとね、そういう話って結構なんとなくこうあるような気がする、
ありそうな気がするでしょ、
では初めてだったわけですね、それ、
で僕も聞いてびっくりして、でよくよく考えてみたら、大国主のことよく知らないんですよ、名前は知ってますよ、
そうです
ね、稲葉の白兎は知ってますよ、
そう
でも
普通の人そうなんですよ、
でもどういう、神様でも人物でもいいんですけども、とこう考えた時にわからないんですね、聞かれて答えられない、でそれ今度は調べたんです ね、
なるほどね。
そしたら全てがですね、古事記と日本書紀とそれから出雲風土記に行くわけです、でしょうがないから今度はその3つを読みまして、日本書紀っていうのは、簡単に言いますと、国の、役所が書いた
歴史書ですよね。
歴史書ですけれども、こういう 説もある、こういう説もあるということ、まあ、箇条書きにされている、うん、ところが古事記ってのは物語なんです、うん、ですから物語ということは物語が展開する舞台がある、うん、でも僕はその舞台の部分に目つけたわけですね、
うん、なるほどね。古事記ってみんなね名前は知ってると思うんですけども、なんとなくこう我々が考えると神話は神話であるんだけれども、うん、はい、そこにまた人がつながってくるっていうのもね、はいはい、なんか不思議な感じするんだけども、その辺はどうでした？
ですから僕もその古事記、まあ、あの学生では読んだことありますけども、あの本気で読んだことなかったわけですよ。で本気で読みますと最初に、雨土の始めって言いまして、
天地創造ですね。
宇宙ができてそこにいきなりその、まあ、ある日突然神様が現れたというか、うん、これは、まあ、見柱の神様が現れるんですけども、そこから、まあ、たくさん神様出てくるんです、で最後の最後に出てくるのがイザナギとイザナミ、
はいはい、
まあ、この両二人が出てきて、この、まあ、二柱ですね、この二人で、国生み、つまり日本という国を作り、でさらに、神海、神というのは各部族の祖神ですね。
あ、なるほど。
それから、まあ、自然とかありとあらゆるものを生むという、うんうん、まあ、お話
の、この辺は上巻に出てるんですか？
これが、まあ、あの上巻のこと、まあ、神妻って言うんですけども、上巻部分がそれなんです。
あ、なるほど。
で作ったと、で作ったらここからが面白いんですけども、その神海の最後に火の神を生んだと、かぐつって言うんですけども、なんせ火の神ですから、生まれたら要は出てきた時には、まあ、火ですから
熱いんですね。
イザナミが火傷をして、その火傷が原因で亡くなったとこう書いてあるわけです。
あ、はいはいはい、
で亡くなったは書いてあるんですけども、その後にですね、埋葬した場所、埋葬した場所が出てくるわけです、地名がちゃんと出てくる。
イザナミってのは奥さんですね。
奥さんです
ね。奥さん、
そう、うん、それが宝器、と出雲の国境の火場山に埋めたとこう書いてあるわけです。古事記の中に書いてある、ですから具体的な地名が出てくるわけです、あるんですけども、学問の世界では、それは広島県の火場山系の火場山だとこう、
あ、なるほど、
これが一般的なんです、
はい、
ところがこれだと宝器と出雲の国境じゃないんですね。
なるほど、なるほど。
だからじゃあ宝器と出雲の国境にあるのかないのか、
宝器っていうと今の、
鳥取県、
鳥取県、
西部です。
あ、出雲は島根の出雲大社とかいうとこら辺ですね。
でこれをだからじゃあ探してみようということで現地に行ったわけです、そしたら結構残ってるんですね。
何が残ってるんですか？
お墓だと伝わってる場所が。
あ、でそれはもう口伝伝承でなんとなく
その地域に伝わってる、
伝わってる
ですな、でそこに行って話聞くと、さまさま本当のような話がまあ残ってるわけですよ、じゃあどこが本物なんだということで、それぞれの場所に行きまして、まあいろいろ、まあ、これ誰にもわからないわけですよ、どれが本物かは、でも行ってみるとなんとなくそうかなという雰囲気はあるわけです。でそれを、まあ、まあ、
山の中ですか、
ね、山の中です。みんな一つはかなり奥深い、これは鳥取県の日南町というところに、お墓山という山がありまして、ここのてっぺんがそうだったんだという説があると。それからもう一つが埋められた場所、からもう一つがやはり鳥取県西部なんですけれども南部町というところに母の塚の山と書くんです。
はは
これは20日山って言ってますけども、どここだと。
はは、それから母の塚ってのは日本国を産んだ母と、
そう、塚はお墓ですから、はい、で元々の名前は母親山だったと、
は
いつの頃からか塚に変わったと。で、さらにもう一つがこれも島根県に、安来市というところがあるんです
けど、
あれの中に、あ、まあ、今度合併されたんですけども、白田町というところがありまして、そこにそのもうそのものズバリ火場山があります。
ああ、そうです
。山の名前が
火場山です、ね、
そうです。でそのてっぺんに、神社がありまして、その神社の後ろ側に、明らかにこういう墓があるんです。丸いこう円墳みたいなのが、でそこに柱が立ってまして、柱が立ってて、イザナミオオカミの墓とこう書いてるわけですよ。
へ
え。で地元の人はここだとこう言ってます。
なるほど。
でさらに今度は松江の方に、松江市の方に来ますと、ここに観音峠というのがあるんですけども、ここにその、岩坂御陵って書いてあるんですけども、ここがまあその、イザナミの墓だと。これはですね、明治に、宮内庁が、お墓の可能性があるんで立ち入り禁止にしてるという場所なんです。4カ所
な
んですよ。
なるほど。それで、まあ、そうやって国をこう作りますわね、
はい、それで問題はですね、イザナミが亡くなった後に古事記に書いてあるのは、 ご主人であるイザナギが、
ね、
奥さんに会いたいということで、はい、まあ、死の国に出かけてったと、どっから入ったかは書いてないんです、うん、出口が書いてあるんです、うん、その出口が湯本平坂と、うん、黄色い泉ですね、うん、これで読み、うん、それから比べると、それから涼という字と、うん、それから坂、うん、東出雲町というところにあるんです、うん、でそこから、入ってたと、うん、でその死の国の宮殿で、まあ、彼女に出会って、うん、こっち帰ってこいよと、うん、まだやり残した仕事があるんだと、うん、だまあ彼女も帰りたいんだけども、うん、もうこっちの食べ物を食べちゃったんで、うん、簡単にはいかないと、うん、でちょっと待っててねということで、うん、まあ、宮殿の中入ってたと、うん、そう書いてあるんですね、うん、で、待てと暮らせと出てこないんで、まあ、中に入ってみるわけですよ、うん、そしたらまあとんでもない状態になってると、
そうです、ね、
体はうじが湧いて、うん、それでもうあちこちにいかずしって書いてあるんです
、ね、はい、体がね、
うん、でもそれ見てびっくりして、
うん、逃げ帰ると、
逃げ帰ると、うん、その逃げ帰った時に、今の湯本平坂から出てくるという。
なるほど。
でその、まあ、高間ヶ原がどこにあったのかと、うん、これまたいろんな説ありますけれども、
ね、僕もその辺行きましたけどね
わからないです、うん、わからないけれども、具体的にちゃんと地名が書いてあるわけですから、うん、じゃあそこから調べようということで、まあ、そういうお話のところずっと歩いてったわけですよ、う
ん、でそれがだんだんだんだんこう人間が登場してきて、はい、こう神話の世界からもうちょっと人間の世界にこう移っていく、これが中華以降になるわけですか。
いや、あの上妻家に全部書いてあるんです。
それも上妻家に書いてあるん
ですか、はい、で中妻家下妻というのは、うん、これも歴代天皇の経歴、うん、はい、ですからその最初の上巻ですね、うん、上巻の中に今言ったイザナミが、あ、まあ、そういう状態で、うん、まあ、旦那の方がびっくりして帰って逃げてきたと、うんうんうん、ここまでは非常に神様の世界でいいんですけども、うんうん、実はその湯本平坂でですね、うん、日本史上最初の夫婦喧嘩やるわけです、うん、まあその宮殿のとこから逃げてくるときに、まあ、うん、湯本仕込めとか、要するに黄泉の国の、まあ、女の人ですね、に追いかけさせたり、兵士に追いかけさせたりして、どんどんどんどん逃げてきたと、で、湯本平坂まで、来てですね、
イザナギがですね、
イザナギの方がですね、うん、
逃げて、主人の方がね、
そしたら、うん、奥さんが追っかけてきたと、うん、で、彼がですねバリケードを作るわけです、これが、まあ、ちびきの岩と書いてありますけど、千人の、まあ、力で動かさなければいけないような岩でバリケードを作ったと。
なるほど。これ以上
もう来るなと、うん、でこの石を挟んで、二人でやり合うわけですね、
はい、
でその、まあ、これ有名な部分ですけども、まあ、彼女の方が、うん、要は約束を破らない、こんなような男の住んでるところの人間、うん、まあ、人間というか人間ですね、おそらく、は、毎日千人殺すってこう来るわけです、うん、そしたら、自分は旦那の方はですね、うん、毎日1500人産ませると、うん、で1日に500人ずつ人口が増えてきて、
なるほど、
ここから人間っぽくなっていくんですよ。
ははー、そうか、なるほど。
それともう一つに非常に人間っぽいのは、奥さんが、まあ、その火の神を産み損ねて亡くなっちゃったと、その原因を作ったのは火の神だと、いうことで、まあ、イザナギがですね、ご主人が頭に来て、そのカグツチの首をはねちゃったと、刀で切っちゃった、カグツチというのが火の神、
あ、火の神ね、
これの首はねだという部分があるんですよ、そうすると奥さん亡くなったから、それで生まれてきた子供を殺したという、非常にこれまた人間っぽいところがあるんですよ、
なるほど。
だからもうその辺からだんだんだんだん人間っぽくなってきて、
なるほど、
で、その後でですね、出てきてから黄泉の国の汚れがついてますから、それで体を洗いに行ったと、で、まあ、その東出雲町の湯本平坂がそこであるならばですよ、どっか近場で洗うんじゃないかなと思うのが、なぜかしら九州なんですね、筑紫の氷向の橘の淀の萩原とこう書いてあるわけですよ、ですから九州の、日当たりのいい橘の生えた、でも萩の生えてる水辺、
これが九州のどの辺ですか、
分かんないです、
分かんないですか
でそれも探しに行きましたけども、はっきりしないんですね。そうやって、まあ、そこで体を洗ったと、でその時に、目を洗った時に、アマテラス、それからツクヨミ、鼻を洗った時に、スサノオが生まれたとこう書いてあるわけですよ。そこでスサノオとアマテラスは兄弟だとこうなるわけです。
その辺もまた神話的なんですね。
そうそうそう
島信彦のエネルギッシュトーク、
今夜は古代出雲王国研究会会長の多良尾誠二さんをゲストにお迎えしてお送りしています。
アマテラスは高間ヶ原行って、であと
昼の世界を治めるわけですね、それから、ツクヨミが月、ですか夜ですね、でスサノオに対しては海原、海を司れと、まあ、こういうふうに、まあ、父親であるイザナギが命じるわけです、 ところがですね、その2人、姉とそれから兄貴になるんですかね、彼らはその、まあ、真面目にちゃんと仕事するわけですけども、うん、スサノオがもう全然しないと、うん、もうそのずっと泣いてて、うん、このひげが胸に届くぐらい、うん、ですから、まあ、17、18まで、うん、ずっと泣き続けてて全然仕事しないと、うん、まあ、今で言うと、引きこもりですかで、まあ、その父親がですね、お前なんでその仕事しないのだと聞いたら、はい、そのお母さんに会いたいと、
うん、
そうすると旦那の方からすればですよ、うん、夫婦喧嘩して、うん、別れちゃった、うん、相手ですから、うん、そこに行きたいと、うん、高校に、まあ、今で言えばですよ、うん、高校になるまで育ててやったのに、うん、なんだと、うん、だったらまあいいや、もう感動だと、うん、いうことで感動されるわけです、
はい、
そうか、
そうすると、彼がですね感動されたんで、じゃあまあそのアマテラスのとこに、うん、まあ要するに地の国に行くわけですから、挨拶に行こうということで出かける、
挨拶に行くんですね、
うん、その時にアマテラスが誤解するわけですね、自分のその高間ヶ原を乗っ取りに来たんじゃないかということで武装して待ったとこう書いてるわけですよ。でその話してみたら、うん、いやそうじゃないと、うん、姉貴のところに挨拶に来ただけなんだということで、うん、じゃあそれが正しいかどうか、うん、まあ、受け入って言うんですけども、うん、まあ、賭け事ですね、うん、あらかじめ答えが決めといて、うん、その答えが出た方が勝ちと、うん、まあ、今回の場合には、女の子が生まれた方が勝ちということで、うん、やるわけですけども、うん、最初に、アマテラスが、うん、スサノオの刀を、まあ、折ってそれを噛み砕いて、うん、で吹き出したらその霧の中から3人のお姫様が生まれた、うん、これが宗像の3人のお姫様、うん、で、その後に今度はスサノオがですね、アマテラスの、まあ、身につけている装飾品、うん、これをまあ同じようにしたら男の子が生まれた、うん、となると女性が生まれた、うん、スサノオの持ち物から女性が生まれたんで、はい、スサノオの勝ち、つまりスサノオに邪心はなかったと、
なるほ
ど、いうことになるわけです、う
ん、はい、
で、まあ、許されるわけです、うん、許されたら今度はまた彼が調子に乗っちゃって、うん、まあ、とんでもないことやったと、田んぼのあぜ壊したりだとか、う
ん、
まあまあ、とにかく、まあ、乱暴労働をしたと、
暴れ暴れ夢ですもんね、
としたということで、まあ、その挙句の果てにですね、うん、アマテラスの旗織小屋に、馬の皮を逆剥ぎにして放り込んだと、うん、でまあ、そこの、旗織の女の子が死んじゃったと、うん、いうことでもとうとう堪忍袋の尾が切れて、うん、アマテラスはその雨の岩宿に隠れちゃったと、
うん、ああそうか、
うん、そうすると世の中が真っ暗
に なっちゃうと、うん、
でまあこれ大変だと、うん、いうことで、どうしようかと、うん、暗くなった時に意気消沈しててもしょうがないと、うん、ここはもう宴会やって、うん、アマテラスが隠れて、まあ本当に世の中がどうしようもない状態になってるんだけども、うん、大騒ぎしてりゃ彼女が出てくるんじゃないかと、うんうん、いうことで、その雨の岩枝の前で、うん、八百万の神が集まって大宴会やるわけですよ。
なるほど、ね、
イベントやるんですよ、
う
ん、で
そうなんだろうと思って、
ね、そうそうそう、でその最後の、まあ、クライマックス、うん、縁竹縄というところで、雨の渦目という、うん、女神ですけども、うん、彼女がまあ、まあ、あの表現の仕方によりますけれども、うん、まあ、甲骨のストリップを演じたと、うん、まあ、それでやんやの、まあ、喝采が上がって、うん、アマテラスがなんでだと、うん、で彼女がまあこうちょっと岩を開けてみた、うん、で鏡を置いておいたわけですね、と自分が映るんで、
はい、
なんだ彼女はということで、またさらに開けたところを、田力の神というものすごい力を持った神、うん、で、まあ、彼女を引っ張り出して、うん、まあ世の中が明るくなったと、うん、で、明るくなったのはいいんだけども、張本人であるスサノオ、これどうすんだと、うん、ここでまた裁判やんですね、でその結果莫大な賠償金を払わせ、うん、非常に人間的なんですけども、うん、でその上に髪の毛だとか、うん、爪だとか、うん、これをまあ取って、うん、でもって放り出すと、うん、まあ、こういうこと決まった。
なるほど、
賠償金っていうのがねすごい面白い
そういうこと書いてあるわけですね、ちゃんと賠償金、
はい、まあ、今風に言えば賠償金、
うん、はい、
で、その放り出された場所がですね、うん、鳥上の峰って書いてあるんですよ、うん、で鳥上の峰っていうのが、鳥取県と島根県の県境にある、今は千通山と呼ばれてる山です。あ、で、まあ、そこに放り出されたと、うん、で、彼が山を下って降りてったら、うん、まあ、老夫婦が、うん、それと若い女の子が泣いてたと、うん、でどうしたのと聞いたら、うん、そのオロチですね、ヤマタのオロチに、まあ、自分には8人娘いたんだけども、7人が、まあ、食べられちゃったと、
ヤマタのオロチで8つの頭があるっていうやつですね、
うん、で、うん、この今残ってるこの子も間もなくそういう、うん、まあ時期になったと、それで悲しんで泣いてるんだと、うん、それを聞いてスサノオが、まあ、この子をじゃあ俺の嫁に欲しいと、うん、くれるんだったら助けてやるよという、まあ、話になるわけです、
はい、
で、うん、じゃあどうやってやっつけるのと、うん、 でその時にその、酒造りを命じるわけですね、うんうん、でスサノオがそのいざあの足なづち手なづちという、まあ、その両親に、うん、酒を作れと、うん、これがまあ有名なヤシオリの酒と、うん、でまあ亀に入れて、飲んで酔っ払ったところを切っちゃうと、
はい、
いうことなんですけどね、うん、
まあ、そうやって日本の国はできるんだけども、はい、この太郎さんが書かれたね古事記外伝、
はいはい、
出雲クロニクル、うん、
はい、これ僕は読ませてもらいましたよ、
はい、これもね、そのいろんな本にスサノオの生まれた場所というのが出てるんです、うんうん、これが、まあ、旧平田市の島根県に平田というところが、うん、今出雲と合併しましたけども、うん、海神社って書いてある、うというのは宇宙の海は美しい、そこで生まれたって書いた本がたくさんあるんですよ、うん、それで実際海神社ってあるんです、うん、でその海神社に行きまして、宮司さんにここでまあそのスサノオが生まれたって聞いてるんだけども、うん、本当ですかと、うん、聞きましたら、うん、いやここじゃないと、うん、実はその海神社というのはそのこの場所ではなくてもっと日本海側の方に、うん、半島の向こうなんですけども、うん、あるからそっち行けって言われて、うん、これが塩津というところにあるんですけども、うん、そこに行ってまあその宮司さんいなかったんですけども、年寄りの氏子さんに聞いたら、うん、もう見たような話ですよ、うん、もうここで生まれたよと、うん、でここで生まれてどうしたんですかって言ったらあっち行ったと、うん、あっちってどこですかって言ったら唐川ってとこなんですけども、そこでまあ成長したんだと、うん、で後のことは唐川行って聞けって言われて、それでまた唐川行ったんですよ、うん、そしたら、その時は直接会えなかったんですけども、うん、まあ後で電話で聞いたんですけども、そこの方がですね、いやもうここで育ったよと、うん、で何やってたんですかって言ったら、聖堂を作ってたとこ来たんです。
聖堂ね、
って話で、はい、学校でそんなこと習わないですから、うん、で聖堂を作るには銅と錫と鉛がいるんです。
そうですね。
でその銅と錫鉛どうしたんですかって言うと、うん、いやこの山で出てると、うん、ついこの間までこの山はその銅山だったんだと言われて、うん、で、嘘だと思うなら平田のその旧平田の市役所行って調べてこいって言われて、うん、でまあ行って調べたんです、うん、そしたら銅も錫も鉛も出てるんですね、うん、
なるほど。
でまあ、彼らが言うには、うん、高神谷遺跡だとか、うん、鴨岩倉で出た青銅器、うん、あれ全部ここで作ったって言うんですよ、うん、でも学会ではあれは原材料は中国から来たと、うん、いうことになってるんですけども、あの今から二十何年前に、高神谷遺跡発見された時に新聞にそう書いてあったんですね、うん、なんか鉛は調べれば生産地が分かると、うんうん、だから数年も経てば答えが出ると書いてあったのに、二十、うん、何年経ってんですけども、いまだにその答え僕見てないんですね、うん、ということは中国じゃなかったのかなと、
うん、まあ、あのこのね、はい、古事記外伝っていうのがね、あの僕が読んでて面白かったのは、はい、その戦った様子だとかね、ものを作った様子だとかね、そういうのは細かく書いてあるわけですね、はい、しかもその戦いがすごくリアリティ持って書かれてんだけども、ああいうリアリティのあるその、落とし穴を作ってとかですね木の上から矢を射たとかね、これどういう発想からそういうものを考えつかれてるんですか。
要は自分を置き換えたんですよ。もし自分が古代人で、そういう環境の中にあって戦わなければいけない時にどうするだろうと、そうすると全く知識がない状態だったら相手の急所なんてわからないわけですよ。それならば、狩りを専門にしてる連中に聞いた方がいいわけです、
なるほど。 で山の民はそうと仲良くなるわけですね。
そうです、うん、とそこでいろんなことを教えてもらう、から、米作りなんてのも当時ほとんどやってないですから、ほとんどがまあ採取、狩猟採取の生活だったんじゃないかなと。とその狩猟採取をやってる中で当然縄張り争いができてくる、でそこにはまあ対立が起こる可能性がある、
それは野の民になるわけですか。
そうです、でおそらく古代はですね、朝日が出てきたら明かりがあって、夜沈んだら、もう星と月しかない、でまあ、あの日があって、これが生まれてから死ぬまでずっと続くという想定なんですよ。
なるほど、ね、
そういう環境に住んでる自分がですよ、住んでるという想定で考えたときに、今のまあ我々よりは多少嫁が聞いたでしょうけども、昼間のようには見えない、となると夜の世界ってのは怖いんですね、とそうなるとみんな固まって生活してるだろうと、で毎晩ですよ、夜が更けた 夜になったらそこでみんなで集団で、何話すんですか、そこで、毎日ですよ、テレビもない、電話もないし、ね、ラジオも新聞も何もないんですから、そうするとね、おそらく、長老というか年寄りが若い者に対して、例えば今の季節だったら、あそこに行ったらこういう木の実があるとか、
教えるわけだ。
そうそう、これが口伝なんですね。
なるほど。 で、それで生きる術を知っていくわけですね。
そうですね、うん、これ実はあの九州に西都原ってとこあるんですけども、うん、その西都に考古博物館っていうのがあるんですよ、うん、でこれ日本で最初の考古博物館らしいんですけども、うん、ここに行って、見てた時に、九州 の、 その、まあ、古代ですね、うん、人たちは、常に地震と噴火に、うん、火山噴火、うん、これに脅かされてて、うん、まあ、それとの戦いだった、うん、で普賢岳なんかが出て噴火して灰で全部やられたじゃないですか、うんうん、そうなると植物なくなっちゃうと動物も死んじゃうんですね、うん、と動植物なくなったら人間は一体何食べるんだと、うん、隣の部族を襲うしかないんですよ。
なるほど、
うん、だからそういうその環境の中でね、うん、もっと楽な暮らしというか、うん、まあ、おそらく食料だけでしょ、考えてたのは、
まあ、そうで
しょ
うね、
明日何食べるかしかないわけで、
はい、
そういう、豊かに食べられるものが欲しいと思ってあちこち歩き回ったんじゃないかと、
う
ん、
なるほど、そうすると
ぶつかるわけです。
ここのところにもなんか別の集団がいて結構豊かな暮らしをしてるとか、
そしたら取っちゃうと思うか、うん、結婚するか、うん、どちらかなんですね。結婚すれば
の道ですから、そういう山の民と野の民と海の民というのが、まあ、空手団としてあって、
あった
と、それぞれが集落を持ってたと、
持ってたと思います。
でお互いにどっかで接触し合うと喧嘩するか仲良くなるか、
どっちかです、
ね、そういう形でだんだんだんだん大きくなってたと、うん、でいうことなんです、
まあ、やっぱり海の民と山の民とのその女性と男性がですね、気に入ることってあるじゃないですか、うん、そうすると、まあ、結びついていって交流が少しずつ、うん、これは平和的な結びつきですから、うんうん、そういうのがあったんじゃないかなと、うん、
そうやってだんだんだんだん大きな集団になってい
った、はい、ただその時に戦略的な物事を考え方をしてですね、うん、リーダーという存在はまだなかったと。
なるほど。
ところがそのスサノオ、まあ、僕はそこで主人公スサノオにしてるんですけども、うん、彼のお父さんは、まあ、半島からやってきた、うん、でその、さらに先祖も僕は、まあ、あの中でははる、か東の方から来たと、うんうん、まあ、一応トルコを想定してるんですけども、
う
ん、
そうですかね、
あの辺りから、東と西に鉄を、うん、の知識のある連中がこうずっと何百年も渡ってたと、うんうん、その末裔ですよ、ね、
なるほどね、
という想定なんですよ。
それであの一帯を統一して、それが古代王国出雲になるという 話ですね。
さっき、要は大山の裾野に向きという地域がありますけど、ここがまあ弥生時代からのまあ穀倉地帯、この食糧地帯と、島根県側の方の、まあ青銅だとか鉄だとか、うん、これとがまあ、一緒緩やかに一緒になって、うん、出雲王国というの、まあ後で言う出雲王国ですけども、うん、なんとなくそんなものができたんじゃないかな、そのリーダーとなったのがスサノオなんじゃないかな。
なるほど。
島信彦のエネルギッシュトーク、今晩のお客様は古代出雲王国研究会会長の多良尾誠二さんでした。
まあ、多良尾さんはね、
はい、
ちょっとひげを生やしてね、はい、なんかこう、古代のね、ものを調べているね、学者風でもあるし ね、
はい、
そ、 ね、
はい、
それからなんかそういうものに取りつかれてね、一生懸命研究をなさってる方っていうふうに見られたんだけれども、ちゃんと本業は本業で持ってらっしゃるんですよね。でも、まあ、この出雲の話を聞いてるとね、まだまだ尽きないんだけれども、これやってると時間がいくらっても足りないので、はい、今日は途中でやめましたけれども、一体多良尾さんってどんな人生を送ってきたのかね、はい、そちらの方の話をね、来週ゆっくり聞きたいなと思います、
は
い、
全く古事記とは関係がない職業を本業で持たれているということですよね。多良尾誠二さんが書かれました古事記外伝出雲クロニクルはですね、幻冬舎ルネッサンスから1600円で販売されています。次週もですね、多良尾誠二さんをゲストにお迎えいたします。お楽しみに。島信彦のエネルギッシュトーク、お相手はジャーナリストの島信彦さんと安田裕子でした。この番組はインターネットでもお楽しみいただけます。 TBS ラジオのトップページから番組ホームページにアクセスしてお聞きください。放送翌日のお昼過ぎから1週間お聞きになれます。